フラワーステーション花のある人々。今回は財団法人公園緑地管理財団緑化試験事務局の小池百合子さんにお話を伺っています。後半もさらに緑化試験の楽しみ方、奥の深さ、魅力などについてお話を伺っています。ではお聞きください。小池さんが感じる緑化試験の魅力とは。
普段、なかなか知らなかったようなことに、気づけたりとか、あと、試験の中で知ってるそうなのに答えられなかったりとか、そういう悔しさみたいなものが、あって、それがまた次の、こんなことも知りたいっていうようなことにつながっていくんじゃないかと、ですね。で、その悔しさとか驚きをこの試験で感じていただけると、普段食、何気なく生活している中で、またいろんな植物とか、そういったものが今までよりもっともっと愛おしく見えたりとか、あとまたね、普段なかなか目がいかなかったことに目がいくようになったりとか、そういうふうに生活が豊かに広がっていってるんじゃないかなというふうに期待はしているんですけれども、
いろいろなことにね、身近な植物に目を向けるきっかけになる試験かなっていう感じがしますね。受験者の方からもね、いろんな感想を寄せていただいてるかと思うんですけれど、どんな感想が寄せられてますか？
一番多いのは、一回受けるとまた受けたいと思われる方も結構、いらっしゃいまして、で、半分以上の方が、1回受験したことのあるリピーターの方ですね、今受けていただいている、あとはですね、9回も連続で受けてるよっていう方もいらっしゃいますね。あとは本当に幅広い方に受けていただいているという話を最初にさせていただいたんですけども、もう6歳ぐらいの小さいお子さんから94歳の方まで受けていただいてまして、そうですね、もう皆さんなんていうんですかね、それぞれ生きがいのように受けていただいてますね。で、やっぱりもともと植物が好きなんだけども、試験を受けることで植物の名前だけじゃなくて、植物のその姿とか、あとそれがどんなふうに自分たちの生活と関わってきたのかとかっていうところを知ることができて、楽しいよっていうお話もお聞きします。
はい、いいですね。6歳から94歳ってすごいですね。確かに考えてみるとね、こう同じ試験を老若男女、全ての年齢層で一度に受けられる試験って、いろんな試験あるけど滅多にないですよね。
そうですね、なかなか試験というと、結構もうある目的を持った方が受けられるということで限られてしまうことも多いかと思うんですけれども、この試験は本当にもう生活と植物との関わりですので、本当に小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃん一緒に受けていただけるというところがいいのかなと。またその終わった後に、これは逆にね、お孫さんの方がよくできてたりとかそういう答え合わせの楽しみもありますし、どんどんどんどんそういって会話も広がっていくといいなというふうに思ってますね。
そうすると実際親子受験とか、孫祖父母受験っていうの結構あったりします
ね。ありますね。本当にもうなんか小さいお子さんの手を引いて会場に来られている方とか、こう鉛筆をちゃんとこう置いてあげたりとかいろいろそういう風景、微笑ましいというか風景が見られて、もうなんか試験というよりかですね結構楽しみに本当に受けていただいてるんだなっていうのを毎年感じてますね。
こう世代を超えた交流のきっかけってにもなりそうですよね。
そうですね、やっぱりお年配の方というのは、昔からそういうふうに植物と関わってきたということを、肌で感じて知ってらっしゃると思うんですけども、今なかなかそういうことって私も含めてですけれども、感じづらくなっていると思うんですね。そういったことを、この試験で出てきた、キーワード、このおにぎりはこういう効果があって、この葉っぱで包んでたんだよっていうようなことからおじいちゃんおばあちゃんは昔本当にやってたのよとか、そういうふうに会話がどんどん広がっていくといいなというふうに思っております。
フラワーステーション。
さあ、そして現在申し込み受付中のこの、緑化試験なんですけれども、ご紹介キャンペーンというのも展開されていると。
はい、そうですね、一度受けたことがあって、で、その面白さに気づいてらっしゃる方が、まだ受けたことのないお友達とかを紹介して ていただく、はい、そういう仲間を増やしてほしいなっていうキャンペーンなんですね。でこれは申し込みするときに紹介してくれた人の名前を書いて、はい、お申し込みいただければ、紹介した人、紹介された人両方に記念品をプレゼントすると。で詳しくはホームページ、それから事務局に問い合わせていただければと思いますので、はい、ぜひぜひこの機会に、みんなで一緒に、
そうですね、
申し込みいただければなと思います、
はい。さあそしてですね、もう最後にズバリと小池さんにお聞きしちゃうんですが、受験対策、ね、かなりこう幅広い試験なもので、はい、一体何から手をつけたらよかろうかと悩んでいる方にですね、ちょっと女神のアドバイスという形でですね受験対策を教えていただきたいんですが、
はい、これをやっとけば絶対大丈夫だよっていうのはないんですけれども、初めての方には東京書籍というところが発行されてます、過去の問題をまとめた公式全問題集というのがありますね、はい、でそちらがまずはおすすめかなと。でこの中では過去の問題を載せていたりとか、その解説も詳しく書いてありますので、どんな問題が出るのかなっていうのをまず知りたい方にはおすすめですね。あとは緑化試験のホームページでも、いくつか問題を紹介していたりとか、あと先ほど一番、特級を3回取ったらなれるよといった緑花文化史の方の、どういうふうに勉強しているのかって、そういう勉強方法もホームページにちょっと紹介されてたりしますので、まずはぜひホームページにもアクセスしていただければなと思います、はい。
さあそして、フラワーステーションご訪問者の方もね、緑化試験これを聞いて初めて知ったという方もねいらっしゃるかと思うんですね、はい、なのでぜひ緑化試験の PR、はい、その他もろもろまだ言い足りないことがあるのよ、はい、ということがありましたら心置きなくアピールをしていただけますか、
は
い
は
い、
わかりました。そうですね、緑化試験にはですね、もう本当に知れば知るほど生活楽しくなる、そんな植物の秘密がいっぱい詰まってます。皆さんこの機会にぜひぜひ緑化試験にチャレンジしてみていただければと思います。で試験日は、もう一度申し上げますけれども、11月9日、平成20年11月9日の日曜日、それから申し込み受付の締め切りが、同じく平成20年の9月30日火曜日が締め切りとなってますので、ちょっとでも興味を持たれた方はぜひ一度ホームページにアクセスしていただくか、事務局までお気軽に問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。
わかりました。小池さん、今日はお忙しいところ本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
フラワーステーション花のある人々、今回は財団法人公園緑地管理財団緑化試験事務局の小池百合子さんにお話を伺いました。実は小池さん、財団にお入りになる前に緑化試験を実際にご自分で受験してらしたということなんですね。なのでご自身でもね、受験の体験があるということで、より一層緑化試験に対する思い入れ、そして深い愛情を感じられたインタビューでした。実はクーミンまだ申し込みをしていないんですけれどもね、今日の小池さんのお話を伺いして早速申し込みをせねばと思った次第であります。しかし勉強はしておりません。どうしましょう。またね、こちら聞いていただいて緑化試験興味持ったという方はですね、緑化試験事務局のリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからご訪問いただいてですね、さらに詳しいことを確認していただきたいと思います。またお申し込みの際にはね、中村クーミンのフラワーステーションを聞いたと一言ね、どっかにお書き添えいただけると、ご紹介キャンペーンの恩恵に預かれるかななんて思っておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。